イノベーションナウ。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
先週はですね、はい、セブン銀行の事業とイノベーションを ATM を起点にしながらお話伺ってきたんですが、はい、セブン銀行の凄さは ATM だけじゃないんですね。
そうなんですね。
今日はセブン銀行さんがどのようにして新しいサービスを開発しているのか、社外費に当たらない範囲で、でも、はい、皆さんがきっと知らないことも含め、うん、たっぷりお話を伺ってまいります。ということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社セブン銀行セブンラボ部長の武田達也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
普段東京でお勤めなんですよね。
はい、そうですね。
もう先週今週と金沢に帰ってきていただいちゃって本当にご足労をおかけしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
地元なんですぐ帰ってきます、
はい、ねえ、本当でもなかなかこっちに戻ってくる機会っていうのはそうそうないですか。
そうですね、うん、仕事を作って帰ってきてます、はい、
ね、でも金沢もどんどん変わってますよね、
はい、
うん、あの住んでた頃とは。
そうですね、
うん、もう、
うん、今日もこの辺久々に来ましたけど、はい、もういつの間にか県庁もなくなって、あ、綺麗になってんな、金沢城よく見えるなと思いながら、
はい、
来ましたね、
うん、
はい、
今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、武田達也さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは株式会社セブン銀行のご紹介です。本社の所在地は東京都千代田区丸の内です。設立は2001年、従業員数は715人です。全国のセブンイレブンなどに設置された ATM ネットワークを中核とする銀行です。現在全国に2万8500台の ATM を稼働させています。そして武田達也さん個人のプロフィールです。1973年金沢市のお生まれです。金沢泉ヶ丘高等学校を卒業後、一橋大学経済学部に進まれます。卒業後の1996年、株式会社桜銀行、現在の三井住友銀行に入行されます。そちらでは事業開発、M&A など新しいビジネス作りをなさってきました。そして2024年7月に株式会社セブン銀行に入社され、2025年4月にはセブンラボの部長になられ、今に至っていらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、先週散々パラ ATM について質問をたくさんさせていただいてしまいましたが、はい、いろいろ知らないことがありました。武田さんご自身は ATM じゃない新事業を開発する方でもいらっしゃるということで、もう今日やっといろいろお聞きできるんですけど、はい、ATM じゃない事業ってどういうことですか。うん、
まあ、我々銀行なんで、うん、普通に銀行口座も作れますし、うんうんうん、私が今特にやってるのはステーブルコイン使って ATM となんかできないかみたいな、うん、そういう最先端のことをちょっと今考えたりして。
ステーブルコインって何ですか。
そうですね、まあ、よく最近暗号通貨とかの文脈で出てきますけど、デジタルコインというか、
はい、
デジタルのお金で、
はい、
なんて説明したらいいのかも、
そうですね、
なかなか難しいですが、
法定通貨、まあ、円の裏付けがあるんで、
はい、
暗号資産とは違って、しっかりと裏付けのある安全なデジタルマネーっていうふうに思ってもらえればいいかなと思ってますね。
よくビットコインはこう値上がりしたり値崩れしたりとかありますけど、ステーブルコインはステーブル、安定のステーブルですけど、
そういうことなんですね、はい、
円とちゃんと裏打ち
されて、うん、ですね、1ステーブルコイン1円っていうふうに、ん、固定されてるんで、
へ
ー、ステーブルコインを ATM で、
例えば、
うん、
ATM からステーブルコインを出金できたらいいなとか、
うんうんう
んうん、それは例えばこのスマホ上とかでこう、
そうですね、スマホ上で出金する、うん、あるいは、今一番ニーズがあるのが、うん、インバウンドの方々、はい、例えばアメリカの方々が、結構アメリカってもうすでにステーブルコイン使ってるんですね。でステーブルコイン持ってる方が来日されて、
はい、
うん、で我々のところの ATM のところに来て、うん、ステーブルコインと円を交換して、
うん、
現金を ATM から引き出して、
はい、
でお買い物してもらうとか、
はい、
そういったことも、できるかなと。 だからまあ、あのドルの紙幣との交換ではなくて、
はい、
まあ、1ドルと10日同じ価値のステーブルコインと円を交換して、で ATM から出金してもらう、
うん、
っていうのが、まあ、あのこれ多分できるの僕らだけだと思うんで、
うん、
あのインバウンドの方々にも使っていただけるように今準備をしているところですね、うん、はい、
そういう意味でやっぱりそのインバウンドの方が増えている中で、そういう社会の動きとか実際何が必要とされているのかっていうのを、はい、すごくこうなんか目を光らせるじゃないですか、はい、アンテナを立てておく必要があるわけですね。
そうですね、
うん、
あのいろんなところに目を光らせて、うん、いないといけないですし、このセブンラボの役割として、いろんな人に会って、いろんなところに行って、まあ、ホンダの現場現物現地じゃないですけど、三元主義じゃないですけど、うんうん、
はい、
やっぱり、そういう一時情報をちゃんと取ってくるっていうことが、
うん、
新しいことを作ることの、まあ、秘訣かなと思ってはいますね、うん、はい、
オープンイノベーション的な取り組みもされてる
って聞きましたけど。そうですね、はい、やっぱりイノベーションって掛け合わせだと思ってるんですね、
うんうん、
何かと何かを掛け合わせて新しいことができるっていうのがイノベーションだと思ってますんで、社内から出てくるアイディアっていうのは、
うんう
ん、あんまりイノベーティブなものって、まあ、もう出てこなくて、
うん、
他の企業さん、特に、まあ、スタートアップの企業さん、ベンチャー企業さんとかと会話しながらだったり、
うん、
アイデアを一緒に作ったりすると新しいものが出てくることが多いなと思っています。
うんうんうん、それはなんかこう見てるものが違ったり、
はい、
置かれた背景が違ったりすると違う意見が出て
き
て、
そうですね、はい、
あ、具体的にはなんかどういうどこと組んでこういうことをしましたっていうのは
ありますか？そうですね、まあ、一つ分かりやすい成功事例を申し上げますと、うん、タイミーさんってご存知ですかね、はい、スキマバイト を、うん、を、まあ、世の中に作り出した、
うん、
まあ、ある意味世の中変えた、働き方を変えた会社さんだと思うんですけども、うん、はい、我々タイミーさんには早い段階から出資をしてまして、うん、で、まあ、株主としてでもありますけども、一緒になってタイミーさんのビジネスモデルを作り上げてきました、
はい、
まあ、具体的に我々どういうお手伝いしてるかっていうと、まあ、タイミーさんのサービスで、まあ、スキマバイトを、まあ、皆さんされますと、
うん、
でそのお金をもう当日受け取りたいですと、はい、言った場合に、うん、セブン銀行の ATM に来ていただくと、うん、もう働いた分のお給料が出金できますと、
うん、
即時に現金に変えられるというところで、うん、タイミーさんとはタイアップしてサービスを作ってきてます、
は
い、ですね、まあ、そういうサービスがあったからこそスキマバイトっていうのがどんどん大きくなっていって、
う
ん、新しい働き方がまあできて、で社会を変える、まあ、手助けができたのかなというふうに思っています、うん、まあ、そういう意味でやっぱり金融っていうのは社会を変える時に必要なインフラだというふうに、うん、私は思ってます、
うん、社内からはあまりイノベーティブなアイデアが出にくいともおっしゃったんですけど、
うん、
つい最近リリースされた新しいサービス、このマネーリングっていう、
はい、
子ども専用プリペイドカード、はい、マネーリングは社内の発案とも聞きましたけど、
はい、これは我が社がやっぱりそのものづくりへのこだわりっていうのがあったり、最後までやり遂げるっていうことへのこだわりっていうのを非常に強く持ってる会社でして、でこのマネーリングっていうのはとあるママである社員がですね、自分の子供とお金のやり取りをする中で、まあ
お小遣い
をまあ現金であげてたんだけど、うん、
はい、
いつの間にか何に使ったかよく分かんないし、聞いても答えてくれないとか、
すごくよく分かります
ね、でそれでもお金またお小遣いちょうだいって言われると、でそこで、子供さんと、まあ、いざこざじゃないですけども、まあ、やり取りがあると、まあ、そういった時に、じゃあ あらかじめプリペイドカードで、いくらかお小遣いを入金しておいて、うん、そのプリペイドカードでもう今ビザタッチが普通に使われてますんで、はい、ビザタッチでお子様がお買い物をできる。で、買い物したものは、お母さんのアプリの方にすぐ通知が来る、うん、で、お小遣い帳が自動で出来上がっていくという、そういうサービスを、うん、7月の15日に、はい、ローンチをしました、うん、で、これはやっぱりあの社員 の、 そのこういうサービスを世の中に届けたいという、
うん、
まあ、強い思いを会社全体として後押しをして、
うん、
でやっとローンチにこぎつけたという、うん、そういうサービスになってます。で、まあ、現金でお小遣い渡してる、まあ、ご家庭もまだあると思いますし、うん、いろんなそのお金、のやり取りっていうのを親子でまだあると思うんですけれども、うん、まあ、こういったマネーリング、これぜひ皆さんダウンロードしていただきたいんですけども
、はい、
マネーリングというサービスを通じて、親子がお金について話をする、
うん、
で最近は、電子マネーが、まあ、普及してますんで、うん、お釣りっていう概念を知らない子どももいるというふうに言われてます。で、まあ、マネーリングもお釣りは出ないんですけれども、何に使っていくら残ってるかっていうのはしっかり記録をされていく、うん、
はい、
でそれについてじゃあ1ヶ月後にじゃあ今月は何に使ったかねっていう振り返りを、うん、家族でしてもらってっていう、そういう場が、うん、提供できればいいなと思ってますし、うん、そういう会話の中で、お子さんのいろんな能力が、まあ、形成されていくんじゃないかなと思ってますんで、うん、これはただのお小遣い帳っていう感覚で作ったものではなくて、うん、ご家族あるいはお子さんが、まあ、能力を作っていくための、うん、まあ、一つのツールにしてもらって、うん、で将来的に自立したお子さんになってほしい、今、うん、学習指導要領にも、
はい、
お子様自立した子どもを育てる、その中には金融教育なんかも入ってますけども、
はい、
これからを生き抜くための力を作るっていうための一つの道具として、
うん、
まあ、お金のやり取りっていうのは当然あってもいいのかなという、そういう思いで、うん、まあ、これは一社員がやりたいといったものを、まあ、現実させる、まあ、そういうカルチャーを持った会社でもあるということで、うん、今回やっとローンチできたと。で先日1万人規模の小学生が集まるイベント、夏休み前になるとそういうイベントがあって皆さん、はい、そこで夏休み の、 自由研究なんかのネタを探すらしいんですけども、ええ、まあ、そこでもマネーリングをご紹介して、もう大盛況でした。でお父さんお母さんとお子さんがお金について、まあ、ワークショップで真剣に語ってるというような、うん、場面が見られましたんで、これは非常にそのお金になるかならないかという問題ではなくて、いかにして我々がやったアウトプットを社会を変える力にしていくかっていう、まあ、そういう観点で、まあ、出してよかったなという商品になってます、うん、はい、
なるほど。そのアプリで親御さんは何に使ったか確認ができて、お子さんもアプリも
あったりするけど、
そうですね、それは別のアプリ、
別のアプリですね、はい、
で子供は子供で自分が何使ったとかっていうのが、
はい、
まあ、自動的に記録がされてるし、
はい、
親も見れるし、
はい、
対話を親子の対話を促すみたいな仕掛けがあるんですね。
そうですね、
うん、
クエストじゃないですけど、まあ、お手伝いをしたら、
はい、
いくらもらえたとか、そういった記録もされていきます。
いいですね。
だからまあ、このアプリ上で、うん、じゃあ今日はちょっとお風呂の掃除しといてってお願いねって言って、うん、あ、分かったよ、じゃあそれ終わったら50円ねとかっていうやり取りも記録されてい、
うん、
く、そういうものになってますし、親の方のアプリには別の機能もつけようと思ってまして、
うん、
まあ、今月のお子さんの使い方を見てこういうアドバイスをしたらいいんじゃないですかっていうようなレコメンドもしようかなっていう、
いや、一番困ってるところですよね。
そうですね、本当に。
どういうふうに子供にお金のことで接したらいいのかってすごい悩むから。
ね、相談したくてもちょっとね、どう相談しようって感じになりますけど。
う
ん、
そうですよね。
そういう意味ではなんかそのまあ一社員の方の発案とおっしゃいましたけど、そういうなんかこう新しいものを提案しやすいこう寄付っていうかその。があるってことですかね。
そうですね、我々まだベンチャー企業だと思ってるので、うん、まだまだ成長したいし、そのために新しいことをやっていかないといけないっていうのは、これは社員みんなが思ってないといけない、
はい、
でそのために、まあ、いろんな仕掛けをしてまして、うん、はい、まあ、あのセブンバンクアカデミアっていう仕組みがあるんですけども、そこでは、例えば自分たちでアプリを作ろうとか、
うん、
まあ、RPA って、まあ、ロボットですね、うん、ロボットを自分たちで作って業務を効率化しようとかっていう、はい、そういう研修もしてますし、
うん、
あるいはちょっと経路の変わったところでは先日やったのは、みんなで絵を描こう、
うん、
描くっていうプログラムがあるんですけども、うん、はい、そこでみんなであるテーマ、例えば幸福っていうテーマに対して自分はどういうことを感じるかっていうのも自由に絵を描いてもらって、
うん、
外の世界を見るのは当然必要なんですけども、はい、自分の内面を見てもらう、
うん、
自分と向き合う時間を作るっていうのも、まあ、大事だなと思って、そういうプログラムを取り入れてみたり、
うん、
まあ、外には どんどん外に出ていくということもやってますし、
うん、
まあ、いろんな仕掛けをあの入れながら社員のマインドが新しいことをやっていこう、チャレンジしてみようっていうふうに変わっていくように、うん、仕掛け作りをするっていうのも、うん、あのセブンラボの仕事になってます、
うん、またそれで新しいチャレンジを後押ししてくれる会社がいてっていう、
う
ん、なんかすごい状態になってきてますね、
はい、
うん、いや、その部長が金沢ご出身なん
でということですね、
はいはい、これからも新しいサービスを楽しみに待っております。
はい、
はい、武田達也さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社セブン銀行セブンラボ部長の武田達也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、田さん。
はい、あのお金にまつわるデジタル化がどんどん進む中でも、うん、それがまあ親子のコミュニケーションとか、
うん、
子供の生きる力につながってほしいと、うん、まあ、普段クールな武田さんが結構熱く語ってる姿が私は印象に残りました、
うん、同級生としてね。
はい、田谷さんいかがでしたか。
はい、あの現金であろうとデジタルのお金であろうと、さまざまな形で人と人との間にやり取りされるのがお金でもあって、
はい、
セブン銀行さんはお金と人の間にいるわけなんですが、
はい、
人と人との関係性の集合体である社会をこのお金と人の間からアップデートさせるという役割になれてるんだなと、うん、はい、そしてですね、まあ、それならばもう徹底的にお金と人の間にあろうと、
うん、
でお金と人との間でとことんいい体験を作り上げて、
うん、
まさに間が持てるようにして、
はい、
お金を通じた人と人とのコミュニケーションをより良いものにされています。でそのためにですね、会社としては異分野との接点を増やし、
うん、
社員の皆さんの意識も変革させていくというこの武田さんとセブンラボの絶え間ない挑戦をお聞かせいただきました。どうもありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。